LibriVox.org のために録音されました。3。兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までお母と二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、お母が死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシのヤスリだい。生きのいいイワシだい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と、ヤスケのおかみさんが裏戸口から、イワシをくれ、と言いました。イワシ売りは、イワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、ヤスケの家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間に、カゴの中から5、6匹のイワシを掴み出して、元来た方へ駆け出しました。そして、兵十の家の裏口から、家の中へイワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの佃煮にまず一ついいことをしたと思いました。次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて茶碗を持ったまま、ぼんやりと考え込んでいました。変なことに兵十のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされた、とブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。かわいそうに兵十は、イワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながら、そっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日もゴンは栗を拾っては、兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、松茸も2、3本持っていきました。章終わり。この録音はパブリックドメインです。